本人、医師、薬剤師、3者でコミュニケーションをとり、最も合った薬を選択することが大切です。ジェネリック医薬品を選ぶとき、病院では診察のときにかかりつけの医師に、ジェネリック医薬品に変更できますか?と相談してください。ジェネリック医薬品を希望する場合は、薬局の薬剤師にその旨を伝えます。そうすると、ジェネリック医薬品を受け取ることができます。先発医薬品から変更する際は、薬の違いについて説明を受けます。ジェネリック医薬品変更付加欄に、レ点、×がついている場合は、ジェネリック医薬品に変更することはできません。市区町村や全国健康保険協会、健康保険組合で配布しているジェネリック医薬品希望カードやシールをお薬手帳に貼っておくと伝え忘れを防げるので便利です。ジェネリック医薬品へ切り替えるときに副作用が心配な場合は、医師に処方日数を短くしてもらうようお願いしてみましょう。イラストがあります。説明。診察室で男性医師が女性の患者さんに説明しています。女性の吹き出しには、ジェネリック医薬品に変更できますか?とあります。イラスト終わり。医療生協埼玉の医薬品選定基準。医療生協埼玉には、医師、看護師、薬剤師を中心とした薬事委員会があります。さまざまな資料から、有効性、安全性を確認するのはもちろん、現在使用している医薬品と比較して、その医薬品が本当に必要かを判断しています。ジェネリック医薬品の銘柄を選ぶ際には、特別な工夫の有無や製造国、流通安定性、データの充実度、使用感などを確認しています。ジェネリック医薬品利用差額通知。自治体や各健康保険組合では、ジェネリック医薬品利用差額通知を郵送し、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の窓口一部負担金をお知らせしています。全員に届いているものではなく、一定額の薬代を軽減できる可能性のある人を対象に郵送されています。必要な薬は処方された通りに服用することが重要です。薬代の窓口一部負担金などでお困りの方は、職員にご相談ください。
みんなの診察室。手湿疹について教えてください。監修。埼玉協同病院皮膚科医師、飯島幸四郎。顔写真があります。問い。手湿疹とはどんな病気ですか?答え。手湿疹は発症の原因によって刺激性接触皮膚炎、化学物質によるアレルギー性接触皮膚炎、食べ物などのタンパク質抗原に対する接触皮膚炎、アトピー型手湿疹に分けられます。特に刺激性接触皮膚炎は手不湿疹と呼ばれることもあり、手湿疹の約7割を占めています。手湿疹は理容師、美容師、調理師、看護師、主婦、パソコンを使う職業の人によく見られます。男性よりも女性に多いのは、仕事以外に家事など皮膚炎を発症しやすい環境が関係しているからだとされています。問い、原因と症状を教えてください。答え、刺激性接触皮膚炎は、物理的、化学的な刺激が直接皮膚を傷つけて生じる皮膚炎です。刺激が加わる部分から始まり、一般的には利き手の指先や手のひら、爪の周囲が痒くなります。 化学物質によるアレルギー性接触皮膚炎は、金属、ゴム、洗剤やシャンプー、ヘアカラーの染料などに触れて発症します。触れたところから赤い発疹や小さな水泡などができ、アレルゲンが残りやすい指の間などに強いかゆみを感じます。タンパク質抗原に対する接触皮膚炎は、果物、野菜、肉、魚介、香辛料、小麦などに触れて発症します。アレルゲンとの接触を中止すると、数時間で消えますが、皮疹や書き崩しを繰り返すと治りづらくなります。アトピー型テシッシンは、皮膚のバリア機能を担うフラグリン、角層の構成タンパク質の一つが、低下しやすいアトピー性皮膚炎の人に発症しやすいです。問い、どんな検査治療をするのですか？答え、最初に問診でどのような経過で症状が現れたのかを聞き、次に皮疹の形態を見ます。真菌、カビ感染が疑われる場合は、顕微鏡検査をします。かぶれなどが疑われる場合はパッチテストを行います。テシッシンの症状が軽い場合は、原因物質を除去し、保湿剤、手袋などでスキンケアをします。炎症があるときなど、症状が重い場合は、ステロイド剤を使います。効果がないときは、ステロイド剤の強さを上げたり、かゆみを抑える、抗ヒスタミン薬の内服を検討します。それでも効果が現れないときは、紫外線療法を行います。目安は1週間に1回のペースで、約2ヶ月間行い、治療効果を判定します。問い、間違いやすい病気はありますか？答え、手のひらや足の裏に嚢胞が繰り返しできる小赤嚢胞症、手のひらにかゆみを伴う水泡ができる汗疱、心筋感染が原因である手白癬、手カンジダ症などです。適切な治療を行わないと悪化させてしまうことがあるため、心配な場合は皮膚科を受診してください。問い、日常のケアを教えてください。答え、手を洗ったり食器洗いなどをした後は、クリームなどで保湿を心がけましょう。頻繁に水仕事をする場合は、ゴムやポリ塩化ビニルの保護手袋を使いましょう。長時間使用する場合は、保護手袋の刺激で手湿疹が誘発されることもあるので、綿の手袋をして、その上から保護手袋を使うことをお勧めします。また、水が冷たかったり、お湯が熱すぎても刺激になるので、水温はぬるま湯くらいが良いかもしれません。